黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私イエスは御使いを使わせて諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。
アーメン。
アーメン。ご起立ください。賛美の107番をもって栄光の主を褒めたたえます。107番です。55番です。孤独文55番。本日から対抗説が始まりました。孤独文55番を孤独いたします。城門を通れ通れ、民の道を開け。
盛り上げよ、土を盛り上げて広い道を備え、石を取り除け、諸国の民に向かって旗を掲げよ。
見よ、主は地の果てにまで布告される。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが進んでくる。
見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。
彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、
あなたは尋ね求められる女、捨てられることのない都と呼ばれる。
あれので叫ぶ者の声がする。
主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。
谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。
曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。 使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の義理に座したまえり、かしこより期待で、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠110番です。110番を賛美します。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
主によって語られた言葉が必ず実現する信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。主よ、今私たち一人一人名前を呼び出してくださり、あなたが御言葉を添えて私たちを愛していますと主をあなたが語ってくださいますことを感謝いたします。私たちはあなたに耳を傾けます。あなたの御顔を、私はあなたの御顔に向けて私もあなたに向かい合います。イエス様、天のお父様、聖霊なる神様、この三位一体の主が私たちと共におられることを感謝いたします。イエス様は天を押し曲げてこの地に下ってきてくださいました。そして御子の姿、御子の栄を捨ててこの赤ちゃんイエス様となって、また貧しい場所でお生まれになりました。私たち貧しき者、取るに足らない者、罪ある者を救うためです。主よ、今日もあなたがこの私たちのこの救いのルーツを、このご誕生ご生誕を通して私たちに分かりやすく教えてください。そしてあなたが下ってきてくださり、救い出してくださったというこの私たちのある罪、この罪罪を今日も私たちはあなたの御前で告白しました。論じ合おうとあなたが言ってくださり、あなたが許してくださると語ってくださいましたことを感謝いたします。罪許されたものがあなたの御前に出ております。どうか主よ、私たちの身はあなたの御前で清くありたいと願います。御言葉という命をいただくために、今聖なる清い民として私たちを受け入れてください。御言葉を語られますパスター河合先生の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。聖霊なる牧会を通して私たちが聖霊様を求め、聖霊様教えてください、聖霊様悟らせてください。一人一人が 独立して聖霊様に求め、そして大いなる大いなる恵みを、一週間の恵みをいただき尽くすことができますように、助け導いてください。イエス様の歴史、これは私たちの歴史でもあります。イエス様、あなたのこの家系図、この系図を通して私たちの信仰の系図を分かりやすく教えてください。私たちは待ち望みます。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美105番を賛美します。105番です。本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はルツ記4章18節から22節。ルツ記4章18節から22節です。ルツ記4章18節から22節。それでは宣言いたします。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私の愛する主イエス様、主を来たりませと我らはあなたに願い求め呼び求めます。イエス様、来てください。この暗闇の時代に来てくださり、また私たちの日常の生活に来て、また私の仕事場、また家庭、 それぞれの場所場所に来てくださり、救いをもたらし、光を照らし、また私たちを光とならせてください。このアドベントの第一週、光が一つ灯り、そして今我らはあなたの御言葉を待ち望んでおります。どうかしよう、来てください。そしてあなたがしもべらの語る唇を清めて、あなたの御言葉そのものをあなたご自身が直接お語りくださいますように、また聞く人々の耳を清め、あなたの命を命としてしよう、余すところなく漏らさず受け尽くすこの時でありますように、イエス様、初めから終わりまでを支配してください。初めから終わりまでの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい私たちの主イエス様を皆を褒めたたえ賛美いたします。いよいよ対抗節アドベントが始まりました。アドベントス、これは、待ち望む、そういう、シーズンであるんですけども、この対抗節は主イエスキリストのご到来、ご到来のために心を備えるシーズンですね。このイエス様のご降誕、それが、を待ち望むそのシーズンにおいて、このキャンドルが、灯されて、1週目は1本、2週目は2本と、だんだん光が多くなって、そして、クリスマスイブ、前夜祭の時に、全部灯って、そしてイエス・キリストがいよいよご到来されることを、それを待ち望む、それがこのシーズンですけども、今日開かれる箇所、あまり、馴染みがないかもしれません。なんで、アドベントのシーズン、マリアとヨセフの話じゃないのって、博士は、そういう、見つかりは出てこないのとか、なんで系図なのか、なんでルツキなのか、いろいろ疑問があるかもしれないんですけども、しかしですね、このルツキの中のこの最後の系図のところにですね、イエス・キリストがご降誕されるべき過程の特徴と、またこのルツキそのものにイエス・キリストがご到来される、救いが到来する、希望が、喜びが、命がご到来することのコツがみっちり詰まっているんですね。今日は、この本当にアドベント、第1週において本当にイエス・キリストを待ち望む志をいかに持つべきか、どのような家庭、どのような人にイエス・キリストがご到来されるかということを見ていきたいと思います。そもそもこのイエス様がご到来される、そのことが予言されたのは一体いつからなのか、そもそもなんでイエス・キリストがご到来される必要が、この世界にあったのか、それは人間に罪と死が入ってしまったゆえに、人はそうです、生まれながら救われなくてはならない存在です。人間、なんで救われなくてはならなくなったか、もともと人間は死がありませんでした。神様と人との間に隔てが一切ありませんでした。なのに持ち込まれてしまったんです。悪魔サタンが人をそそのかして、人を善悪知る木の実を取って食べさせて、そして罪と死がこの人間に入ってきてしまったんですけども、それが創世記の3章の6節のところですね。その時点、人間が罪を犯し、そして神様との断絶、死が、死の状態に入ってしまった。で、神様がこれは、いけない、救わなければということで、救いのご計画を発動され、そして、この人類に救い主を、ご到来させるということを宣言されたのが、その創世記の3章15節のところです。3章6節で人類に罪が入ってしまった。で、早速その次、続く9節後に15節で、イエス様は、主は、この蛇、悪魔サタンの頭を砕く女の子孫を起こす、女の子孫は蛇、蛇にかかとはかみつかれます。しかし蛇は頭が砕かれる、この悪魔サタン、蛇、死、呪い、これを踏み砕くこの女の子孫のご到来を主は約束されたんですね。人は結局のところエデンの園から追放されてしまいました。そして本当にエデンの外側で 自分で汗を流しながら働かざるを得なくなり、そしてやがては本当に死に至る、人は地に帰る存在、そしてその地に帰る間に至るまでも本当に罪の労苦、また本当に自分自身人から罪を犯されて苦しまされ、あるいは自分自身が罪を犯して人を苦しめ、そのようにして本当に苦しみながら生涯を終えなくてはならないというその呪いに入ってしまったということで、人間が罪を犯すようになり、全地が呪われて、人間が呪われただけでなく全地が呪われて、そして動物の世界も植物の世界も呪われて、で自然界は人間に対抗して、時に脅威をもたらすようになり、そして人と人同士で、罪を犯し、ということで本当に全被造物がですね、この神様が約束してくださった救い主、この女の子孫の到来を待ち望む、非常に長い長いアドベントに入ったわけです、対抗説アドベント、本当に死を来たりませがずっと、その時以来、人の心にまた被造物に、その心の中に、宿るようになったんです。その長い長いアドベントの後、イエス・キリストは今からおよそ2000年ほど前、ユダヤのベツレヘムで、お生まれになられました。赤ちゃんとして救い主が来られた、本当にそれがクリスマス、そのことを本当に私は、待ち望みつつ今今シーズンを迎えるわけです、確かにイエス様を信じた私たち、2000年前に、お生まれになって十字架につけられて葬られよみがえられたイエス様を信じるならばクリスチャンは、救われているんですけども、しかし一度信じれば終わりということではないんですね。私たちの家庭に、私たちの職場に、生活に救いを必要とする時が、皆さんどうしても起こりますね。私クリスチャンになったからもう何の問題もないよという人はおりません、救いイエス様救いお救いくださいという、状況が起こるんですけども、その都度救いを求めるべきです。死を救いたまえ、死を来たりません、皆さん求めるべきなんです。
私たち一人一人に主が呼ぶべき名前、偉大な名前を与えてくださいました。その偉大な名前を予言された通り来てくださって、私がそれであるということを十字架を通して主は示してくださいました。そしてイエス様が私たちにこう言ったんですよね。私の名によって祈れ、助けを求めなさい。主が私たちに言ったのは、私の名によって祈って、私にあなたのもろもろの不足、悲哀、つまずき、倒れ、あらゆることを私に言え、呼べつってイエス様来てくださったんですね。もう今すでに私たちこのクリスチャンはこのイエス様の仰せられた言葉から離れてます。呼んでない。私の名によって祈れということは、あなたのあらゆる私の名前を呼ばずにはいられないこの現実に対して、まだこの非現実的なこの心の内面に対して、そしてあなたの必要が生じた時、私の名を呼べとイエス様は言ったんですよね。なのに今ね、この私の名前を呼ばないクリスチャンが増えつつある。やっとこうね、クリスチャンであって、まあ日々の祈り欠かせない人がいるとするならば、多分9割以上の人たちが食事の祈りくらいかな。与えてくださったことを感謝します。日常の家庭を感謝します。満ち足りてるんですよ。それ感謝の祈りなんですね、与えられたことに対して。じゃあ今ないものに対しては呼べって言ったんです。私の名によって祈れ、私があなたを満たすと言ったんですよ、で、なんで私たちは祈らないかしたら、この言葉の意味が分かってないか、もしくは祈っても ならないんじゃないかな。もしくは今自分の生活が満ち足りていて、そうそのことが起きてもそのくらいは祈らなくても結構ということか、わかりません。私の名によって祈れとイエス様が言ってくださったのに、この言葉にとどまるクリスチャンがあまりにも少ない。今私たちはイエス様を、本当に来てくださったイエス様を感謝して、そしてこのイエス様と一体化されるために、その信仰を増し加えるために、ここにあるろうそくが一本灯されたように、私たち自身の中にね、信仰のろうそくを一本灯さなければならないんですね。この信仰のろうそく、この一本を灯すために、一番最初に私たちがしなければならないことは何か。イエス様来てください、イエス様来てくださいということなんです。この今日のこのイエス様の誕生をこの地上に実体化してくれるために、主は地上において信仰あるものを、聖書を見ると明らかに主よ来てくださいということを願って自分を費やしていった人が二人出てきます。一人はシメオン、御霊によってイエス様の誕生が知らされて、この救い主であられるイエス様を自分の目でしかっと見て抱きしめて、そして祝いの言葉で主に栄光を捧げるまでは私は死なない、そういう言葉の約束が与えられた方がいましたよね。だからね、主よ来てください、主よ来てください、主よ来てください、一点張りの祈りができたんです。もう一人はアセル部族ヤモメ、女預言者アンナです。イエス様に会って、その祈るその場所において84年間を務めていたんです。結婚して7年間夫と一緒に住み、その後夫が天に召されて、あと84年間をイエス様のね、預言者の働きをしながら神殿にいたんですね。それでこの人もイエス様を予言されていた人だから、来てください、来てください、来てください。マラギ、このマラギの最後からイエス様の到来まで400年間のこの、ね、空白があります。なんで人の皮から神を呼ばない400年だった。神様はこの人の皮から主を望まない、求めない、この暗き時代においてシメオンとアンナを通して、主を来てください、主を来てくださいという祈りを捧げるようにしていて、この祈りの輪はね、わずかながらつつでも増えていたでしょう。韓日賛美歌の104番ね、そこを見ると、久しく待にし主よとく来たりて、私はね、この賛美を毎年主に捧げるたびに、主よ主よがね、とってもじゃないけど私には力強い主よ主よに聞こえないの。主よ 聞こえない、もう本当にわずかばっかりの人が主よ、そういうに聞こえてしょうがないんですよ。ああ、マラギ以降のこの400年間というのは、主を求める者も主を仰ぎ見る者もいない、その暗黒の時代、その時にわずかばかりの声を出したのは誰だろうと、私はそれがね、もうすごく誰だろうって、誰かが呼んだ、主よ主よって、誰かが呼んだ、主よ主よ、シメオンが待ち焦がれて呼んでましたね。アセブ族の女預言者アンナが待ち焦がれて、毎日聖殿で主よ主よって呼んでました。サマリアの女が口に出せない大きな悩みを持って、心の中でメシアが来れば、メシアが来れば、メシアが来れば、だからね、このマラギからイエス様の誕生までのこの400年間というのは、主が人に対してね、声を発しない400年ではなかったんですね。人の皮が、主が予言した言葉も無視、人の皮がね、あらゆることに対して主に伺いを立てるということも無視、そして人から断絶された神様なんですよ。人に断絶された神様の時が400年間あった。その中においてね、シメオンのところを見ると聖霊によってって書いてある。だからシメオン自身の信仰も良かったでしょう、選ばれているんだから。でも聖霊によって示されて、あなたは死なずにキリストを見る、そしてキリストを待ち焦がれて待ち続ける、その信仰に立つことができた。どういうことかって言ったらね、私たちがどんなに神に対してシカッとしていても、私たちがどんなに神様に対してシカッとしていても、このわからずやが、わからずやが主を呼ばずにいるとしても、私たちは憐れんでくださって、わからずやの中からほんの少しわかるやつを見出して、そのものにイエス様の誕生を知らせて、人間の川から主よって呼ぶ信仰を与えてくださったのは主なんです。神様なんです。人間にシカッとされても、人間を片思いに愛してご自分の栄光を表す神、愛憐れみ許し、その恵みを表す神、この神がこの時代のこの二人、もしかしたら名もなき人たちがいたかもしれない、その人たちの祈りを聞いてくださったんですね。でもどうやって祈るようになったか、予言された御言葉を信じる信仰を軸に祈るようになる人、御霊によって示されて、そして待ち焦がれて祈るようになる人、主の御名を呼ぶ者がやっと400年ぶりに、ね、主よ来てください、主よ主よ、それが始まり、イエス様が誕生してくださいました。今日皆さんはルツギというこのクリスマスとは全然関係がなさそうな、このような箇所を示されて、え、なんで今日ルツキと思ったかもしれない。このルツキ、このルツキがなかったらイエス様いないんですよ。このルツキの 中に綴られているこの信仰がなかったら、イエス様の誕生はいつだったかわからない。ルツ記の中に綴られているこの信仰が、神に見出されて祝福された信仰が、それがね、ダビデの家へとつながり、そしてイエス・キリストの誕生へとつながったということなんですね。だから何をしなければならないか、私たちがこのルツ記に出てくる産んだ人たち、この産んだ人たちに注目するべきなんですね。この産んだ人たちがね、信仰の先祖を産んだこの人たちがどのような信仰によって、この栄光の家系においてね、信仰の子孫を産んで、そして続けて続けて生まれたその中において偉大な働き人たちが行って、そしてその家庭の最後に、ルツ記の最後を見ると、ダビデで終わる。ダビデの後に生まれるのがイエス様。ということで、ルツ記に綴られている信仰、これが今日私たちが覚えなければならない、クリスマスにおける偉大な信仰。私たちが身につけなければならない、イエス・キリストの誕生を記念すべき信仰であることを皆さん覚えてください。そして私たち自身もこの栄光の家系に本当に関わって、そしてこの時代において私たちもイエス様を産みましょう。私たちもイエス様を産みましょう。え？イエス様を産むの？どうでもない。いいえ。イエス様は御言葉です。マリアが産んだのは、れっきとした人の子であるイエス様を産みました。そしてイエス様は、ね、人の子として、すべてのことに勝利して、神の右に座したまえり、今、私たちの、ね、力の根源になってくださっているんですね。私たち一人一人がイエス様に会って、イエス様が私たちと共におられ、救い主であられる、その証拠として、力ある信仰生活をしていかなければならない。その主な責任が私たちにはあるんですけれど、その主な責任を私たち自身が果たすために、イエス様を日頃産まなければならないんですね。どういうことかというと、具合が悪い時は癒し主のイエス様を呼んで、癒し主イエス様を産むんですよ。癒されて、しばかれている人たちは自由にしてくださるイエス様の名前を呼んで、御言葉を呼んで、そして縄目をほどいてくださるイエス様を私たちは信仰によって産むんですよ。クリスチャンとは何か、キリストを知り、キリストに会って生きて、キリストを産んで、キリストを歴とした人々に明かすもの、これがクリスチャンなんですね。今まで私たちは本当に贅沢な、生半可な信仰とも言えるような信仰生活をしていました。イエス様の名前を呼ばないということは、イエス様が来てくださったことそのものを否定することなんです。イエス様の名前を積極的に呼びましょう。この12月、クリスマスのイブの礼拝まで、皆さんね、もう本当にイエス様の名前を呼んで呼んで呼んで呼んで呼んで呼んで呼んで、そしてその皆さんが呼んだイエス様を実生活の中において、皆さんが体験して証を持って、この12月の24日、この聖なるイブの夜を迎える私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、アーメン。
このルツ記なんですけども、ルツ記の始まりは、ね、悲しみで始まりました。ルツという一人のモアブの、ね、異邦人の女性、 彼女が、イスラエルの男性と結婚したんですけども、しかし、ね、早速その男性は死んでしまった。なんで死んでしまったのか、この、エリメルクの一家が、ね、その当時、ベツレヘムに住んでいたんですけども、食料が、ね、食料難が起こって食料がなくなってしまった。でそれでイスラエルから出て異邦の地モアブに、ね、行ったんですね。当時のイスラエル、主に従う世代ではありませんでした。主の御言葉に従う時代ではなく、自分の目に良いと思われることを、それに歩む、それに従って歩む、そういう時代だったんですね。私たちは主の御心は何なのか、主の喜ばれることは何か、主の忌み嫌われることは何か、これは正確に御言葉から悟って、そして本当に主の喜ばれる道を歩まなければならないんですけども、しかし、人はなんとなくね、こうするのが主に喜ばれることじゃないのか、ということで、なんか宗教的な、ことをしてみせたり、なんか、祈り文句、イエスの名前によって祈りますじゃなく、父御子御霊によって祈りますとか、なんかすぐにチェンジしたり、そういうふうに自分の我好むことをしでかして、でそれでどんどんどん本質から離れていってしまってですね、たちが悪いな、彼らは自分は神様に仕えてる敬虔な人間だと思い込んでることです。いや、主の御言葉通りではないとするならば、主の喜ばれることはしないで、主に忌み嫌われることばっかりやってということで、わけもわからず呪いを受けるということは多々あります。当時のイスラエルもそうでした。当時のイスラエルも自分の良かれと思うことに従って、ね、あ、このベツレヘムの地にパンがなくなった、じゃあモアブの地に行こうって言って、行ったんですね。モアブの地には礼拝がありません、ね、また価値観が、異邦人的な価値観です、その中に飛び込んでいって、でそして、主に喜ばれることをしよう思っても、そもそも礼拝がから離れているわけですから、主に喜ばれようがありません。エリメレク男性が、ね、全員死んでしまいました。エレメルクが死に、そして、ね、その、息子たちが死に、でそれで、ね、ルツも、またそのルツの霊的な母ナオミも、ね、未亡人になってしまったんですね。でそれで本当に死、悲しみの出来事のゆえに、ベツレヘムに、ね、帰らざるを得なくなったんですね。
あのね、引っ越ししたことがなんで呪いなのって、誰かがちょっと質問しそうなことなんですよ。なんで引っ越しして引っ越し先で全部死んじゃうの？イスラエルの民の始まりを皆さん考えてください。アブラムという一人の男を主が呼びました。そしてその時に主が真っ先に言ったのが、あなたは私があなたに、ね、指示したところに行けって言ったんです。イスラエルの民というのはレビ族以外は引っ越しの自由がないです。結婚もだから同じ部族として、なぜ結婚することによって土地関係がね、こうおかしくなっちゃう。そういうことを防ぐために同じ部族の中において結婚もします。だからまずこの引っ越しをするということはルール違反なんです。そのルール違反を知っていることを主が禁じたのは、今パスタが言った通り、そこにはイスラエルの神がいないからなんです、ね、イスラエルの神がいないところに行って、神の言葉をに対して背を向けてね、そして異邦の習慣ね、しきたり、それによって生きるということは何かって言ったら、アブラームが一応神様の言った通りの生活をして、そしてここは良くないって離れて自分の元の世界に行ったのと全く同じなんですよ。アブラームの契約はアブラームの子孫にも契約が交わされているんですね。子供が生まれる前から神が交わしてくださった契約なんですよ。エリメレク一家がこの干ばつにあって 自分の土地を離れて、パンが有り余っていると噂されているモアブの地に行きました。そしてパンを食べて、ね、末永くよりよく生きると思って行ったのに、パンは食べたものの命は薄っぺらくなって、そしてね、この信仰において責任を持つべき男が次から次へと死んでいくんですね。お父さんね、責任を持つべきお父さんがとんでもないことを決断してモアブの地に連れて行った。だから一番最初に死にました。そしたらそれに気づいて戻るべきだったということなんだけど、息子も気づかずにそこにいました。そのまんま。それで信仰によって立て直さない人たちが速攻の主になっていった時に、次から次へと人が死ぬんですね。そして残ったのは誰？信仰があるナオミと、ナオミを通して信仰に預かったね、ヤモメ、二人のね、娘オルバは自分の家に帰り、父の家に帰り、ルツだけは死があなたとお母さんと私をね、分ける時まで、私がもしお母さんのそばを離れることがあるなら、神様が私の上に幾倍も罰を与えてくださいますようにという言葉を言うんですよ。それでもうルツには聞かない、説得が絶対に聞かないということは分かって、彼らは一緒にイスラエルに戻ってくるということなんですけど、このルツがなんでそこまでしたか。自分の生まれ故郷ではなく、自分の父の家ではなく、自分が嫁ぐ前に信じていた神ではなく、ルツがナオミを通して見た神様、聞いた神様、この神様に惚れ込んじゃうんですね、ルツは。それでその神様がおられるところにね、自分も行って、そこで住みたい、生きていきたいという願いいっぱいを持って、そして戻ってくる、帰ってくるということなんですけれど、帰ってきたルツというのは女ホームレスなんです。落ち穂拾いをしなければやっていけない異邦人の女ホームレスだったんですね。でも胸いっぱいイスラエルの神をね、憧れていた、その神のもとに置いて養われたい、養われていきたいという願いを持っていた、このルツのこの心の中の尊い思いは主がね、答えてくださるんですね。答えてくださるんだけど、私たちの心の願いね、ああイエス様に会って生きていきたい、もう罪を犯さずに生きていきたい、この状況から離れて生きていきたい、イエス様の言ってる言葉を聞きながら生きていきたい、いつでも賛美ができる周りに本当に素晴らしい信仰の友がいて、そういうところで生きていきたい、この神様が見ても聞いても、人が見ても聞いても、この尊いね、現実離れしたこの願い、これがね、目いっぱいいっぱいになると、主はこのね、思いだけをね、祝福するんじゃなくて、この尊い思いを満ち満ちて持っているこのルツを、異邦人の女ホームレスルツを、その土地の一番の有力者の妻として嫁がしてくださる、これが主のなさる技なんですね。イエス様は 私たちのこの思いと心の中にあるイエス様に会って生きようとするこの尊さがあればあるほど、イエス様はね、それを答えてくださる時に、ただ単にその信仰によって生きるこの霊的な状況だけを良くしてくださる方じゃないんです。霊的な状況もね、良くしてくださって、その結果が栄光の家系の女になったね、ということで、それだけではなく経済的にも地位的にもね、有力者の妻にすることによって彼女をそこから引き上げて底上げしてくださったね、これが主なんですね。だから何をするべきか、私たちもね、胸いっぱいね、イエス様に会ってこうやって生きていきたい、イエス様に会ってあんなこと絶対したくない、イエス様にあってこうしたい、こうしたい、この願いをね、私たちもね、胸いっぱい膨らませなければならないんですよ。それでこそ現実の世界も確実に幸せになるからですね。私たちが尊い思いをしている時、その尊い思いしているこの思いの杯があふれると、どういうことが起きるかって言ったらね、神様の全能なる御手が動くんですよ。動くんですよ。動くんですよ。タイマーシックス、スペースアシックス、これがね、ぴったしの形で動くんですよ。ロスが落ち穂拾いに行く時、その時外に出ましたよね。外に出た時にボアズはいない、いろんな畑に行く人たちがたくさんいる。ルスはこうやって見るんですね。こうやって見てたんですよ。見てたら、神様はルスの思いに、ここについていけって思いを与えてください。それでルツは与えられている思いに従順してついていたら、計らずもっていう言葉が出てくる。ボアーズの畑であった。いいえ、主にあってもうタイマシクス、スペースアシクスとして主がもう決めてるんです。いいですか皆さん、私たち自身が尊い思いで、私たちがいっぱいになって、胸いっぱいになった時、その時に主は現実の世界において私たちをまた尊くするために、尊くするために神様のタイムとスペースのアシクスを働かせるんですね。ぴったしの場所に私を生かし、ぴったしの時間にそこにいて、ぴったしの人に物にことに会えるように、これを測ってくださるのが主なんですね。皆さん信じますか？尊い思い、それを持っていれば働く牛の口にくつこうしない、ね、先に食べる権利あり、主は約束してくださったでしょ、ね、尊い思いを抱いて抱いて抱いていれば、抱いているそのものを最も幸せにしなければならない神様の責任があるんですよ。尊い思い、それをたくさんして、そしてイエス様の素晴らしいこのタイムね、スペースアシクスに出会う皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン、アメン。
で、本来、ね、救われるに値しない、ね、そういうものが救いの中に入る、これが福音です。このモアブの女ルツ、ね、彼女はモアブ人でした。本来だったらこの、ね、モアブ人は、ね、たとえその10代後の子孫であったとしても、イスラエルの礼拝には加えられないと言われている、ね、もう本当にイスラエルから忌み嫌われているそういうもの、ね、救いから遠いはずの、ね、彼女だったんですけど、しかし彼女は信仰によって、ね、ただ本当に信仰によってイスラエルの中に入ってきたんです。 ですね、当時のイスラエルの中において、ね、なんで彼女がこの聖書に記され、またこの、本当にダビデの家系、またその後にはさらに後にはイエス・キリストを生み出す家系に加えられたのか、それは当時のイスラエルの中で彼女が、ね、イスラエルの中あまたいる女たちの中で誰よりも死を求める志が強かったから、はい、誰よりも死を来てください、死をあなたのために加わりたいのですって、その志、このアドベントの志、ね、死を来たりません、この志が一番強かったのが彼女だったから、だから、ね、彼女は神のために中に入ってくることができたんです。
いろんな教会で私は働いていましたけど、こういう場合を結構見ましたよ。どういうことかって言ったらね、今教会に来たばかりの、ね、人なのに誰より必死でイエス様を求めて、そのおかげで誰よりくっきりとイエス様に出会って答えられる人を私はね、数えきれないほどたくさん見ました。数えきれないほどたくさん見ましたね。あのね、経験そうに毎日争点に出てきて、あーってやってて、なかなかその移動答えられてないんですね。だけどもう信じたばかりで、もう今大変なもう中にいる人がもう祈りのことももうよくわからない。もうとにかくイエス様助けて、イエス様助けて、助けて、助けて、答えられるんですよ。どういうことかって言ったらね、時間の長さじゃない、心の必死さだ、心を必死にして祈る人に時間の長さは勝てないの。それをね、いろんな教会で働いてて私がねずっと見てきた証なんです。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。その救いを与えてくださるためにイエス様が来てくださって、ご自分の名前を私たちに呼べと与えてくださいました。私たちはね、インテリジェンスな信仰生活しちゃいけないんですよ。イエス様の名前を呼ぶのね、もうね、つべこべ言わずにイエス様助けてってね。例えばなんし、これ息子の写真があるとするよね。そしたら息子の写真をこれと思って、イエス様助けて、イエス様助けてください、助けてください、イエス様助けて、必死になっているの。助かる。鬼人の祈りは働く力が大きい。イエス様助けて、イエス様来てください、イエス様これこれ知ってください、それをね、ふんずり返っちゃいけないんですよ。イエス様は言ってって、あなたの言っているその思いが本気だった時に私のね力が現れる時だって言ってる。あなたが今私にね言うこと、それが本気になった時が私の働く番だよって言ってる。だからその本気出すのに、愛する天皇お父様、あなたは愛に満ちた方です、つべこべつべこべつべこべつべこべつべこべとべとせてたくさん言ってから、私を助けてください、その間あなた死んでるよ。つべこべいらない、その間死んじゃう。イエス様助けてください、イエス様来てください、イエス様帰ってください、イエス様癒してください、イエス様祝福してください、それだけでいいんですよ。今言ったよ、つべこべ言ってる間にあなた死なれて、もう本当に死んじゃうよって言葉でイエス様説得しようとしちゃいけないね。あなたが今必死であるんだったら、その必死さをただ一つの言葉で助けてって言えばいい、ね、必死であるんだったらただ一つの言葉で癒してって言えばいい。そのために主が私たちに与えてくださった私の名によって祈れ、ね、 患難の日に私を呼べって言ってくださったんですよ。このね、栄光の家系に連なった女たちというのはね、心の中がね、偉大な思いで満ちている。心の中がね、偉大な思いで満ちているんですよ。パスタからね、聞いてね、えっと思ったんだけど、素晴らしいメッセージ感謝します。この律記の一番最初に抜かされたやつがいたよね。
いましたね。
はい、言ってあげてください。なん
まあ、エルメレクに2人の息子がいたんですけども、マフロンとキルヨンですね。で、ルツ記の最後、ボアズがこのルツをめとって、そして、ね、一件落着する、それで、ね、2人の間に子供ができるんですけども、まあ、本当だったら、ね、死んだ人の名前、ね、エルメレク、ね、あるいはマフロン、キルヨン、ね、つけなきゃいけないんですけども、しかし聖書にはもうその名前抜かされてなくなっちゃったんですね。むしろ、その子供の名前、オベデというふうに名前が付けられます。本当にこの聖書の中においては信仰のものが、残って、不信仰のものは除かれていってしまうんです。ちょうど去年、あのマタイ一章のケーズ、アドベントの、ちょうどシーズン、そのシーズン、ケーズ着任しましたね。抜かされてしまっている人たちが何名かおりました。そのケースの中から、ね、神の国というのはそういうものです、ね。信仰があるかないか、これが大事であって、決して、ね、あの洗礼を受けてクリスチャンになった歴が長いかどうか、それが、ね、の長さではないんです。本当にこの教会でもですね、信仰歴、ね、バプテスマを受けて、そんな経ってない人が、ね、信仰歴何十年の人を、ね、本当に礼拝に、もうしっかりと、ね、礼拝が捧げられるように、ね、もう親子逆転しているような、ね、そういうこともまた起きているわけですね。本当に大事なのは主を求めるこのアドベントの心、主を来てください、主を私に答えてくださいって、そういう人が大いに主から用いられ、しかし、ね、礼拝中、ね、ただ時間を潰してという人は、どんどんどんどん、この神の国の系図からなくされてしまうということもあるのだということを、これをよくよく覚えておくべきなんです。この異邦の女ルツ、彼女は当時、ね、このイスラエルのいる女の誰よりも、ね、信仰があったから、だから彼女に、ね、白羽の矢が立ったんです、ね。預言者エリアの時代、ね、イスラエルにおいて、ね、その干ばつがあった時、ね、イスラエルの中で誰のところに使わされてもなく、ただ、ね、サレプタの女、ね、シドンに住んでる女、異邦の女にのところにエリアがいた、ね。彼女はイスラエルの中で誰よりも、ね、いや、イスラエルの外において、ね、イスラエルの誰よりも信仰深い女だったからだったんですね。主は今この時代においても同じです。信仰、ね、主に対して主を来てくださいという信仰のあるところにイエス様が来てくださるんです。どうかこのここにいる皆さんが、ね、どうかその主からの白羽の矢が立てられる皆さんでありますように、イエスの名前で祝福します。アーメン。
イエス様、私はジャンプしました。
アーメン。祝福は奪い取るもの勝ちなんです。で、実は今日のメッセージ、祝福は奪い取るもの勝ちというのが主題なんで、ちょっとこれから、ね、それをしていきたいんですけども、でこの、ね、ルツ記の最後ですね、ちょっとした系図が挿入されていて、ね、今日宣言、先ほど、ね、礼拝前に宣言しましたね、そのちょっとした系図が挿入されていて、その最後はあの偉大な王ダビデで終わります。ルツ記は最初は悲しみで始まりました。しかし信仰を持ってこの、イスラエルの中に入ってきて、そして本当に神様が、ね、不思議な形でボアズの畑へと、ね、ルツを導いて、そしてボアズとルツが出会って二人は結婚して、ね、そして、その子供を産んで、ね、その子供の子供の子供の子供が、ね、あの偉大なダビデ王を、ね、産むようになったんですね。最初はこのルツ記、ね、この話イスラエルの中で、ね、有名ではない、ね、片田舎における話だったかもしれませんけれども、その話がどんどんどんどんですね、この栄光の家系を紡ぐようになり、偉大な王を産む家系となり、偉大なメシアを産む家系となっていた。この祝福があったのは、それはこの、家系、これがそういうたしなみを身につけていたからなんですね。でこのルツ記のこの系図から またルツキから本当にその込められたメッセージを読み解いていくべきなんですけども、この2要章の18節、ね、ペレツの家系は次の通りであるって、ね、書いてあるんですね。ペレツ、このペレツの家系、この家系、これ、トーレダハと言います。トーレダハ、ね、ヘブライ語でトーレダハ、ね、これ家系とか、ね、系図とか、あるいは家族、あるいは歴史という意味があります、ね、家族という意味もあり歴史という意味もあるんですね。でペレツ、ペレツの名前、その名前の意味、もまたあるんですけども、この系図ちょっと不思議なんですね。このペレツのお父さんはユダというユダ部族の、ね、もう父祖、ね、代表、ユダが、ね、そうなんですけども、なぜかそのユダの名前からではなくペレツ、ね、そのユダの子供のペレツから、始まってるんですね。ね、なんで、族長であるユダから始まるのではなく、ね、ペレツの家系は次の通りであるって、いうふうに書いてあるのか、これ、ね、このペレツの名前の意味を、ね、探れば、この中に込められた意味、ね、それが分かってきます。このペレツの名前の意味、これ割って入る、という意味があり、また裂け目という意味があり、侵入するという意味があります。もともとこのペレツという人、ユダの、ユダと、タマルが、まあ、結婚はしてないんですけども、まあ、結び合って、でそれで生まれたのが双子、ね、ペレツとゼラなんですけども、初め、ね、ゼラの方が先に 出そうだったんですね。赤ちゃん、お母さんのお腹から。でそれで手首だけが出たんです、ゼラ、ね、で赤い紐を、ね、こっちが先に生まれたということで助産婦が、ね、その紐を結んだんですけど、しかしその手を引っ込めてしまったんですね。でそれでそのゼラを先起こして出てきたのがペレツだったんです、ね、割り込むもの、ね、先起こすもの、ね、割って入るもの、裂け目から侵入するもの、ね、それが、このペレツの名前の、ね、意味だったんですね。ですからこの、ね、ペレツの、ね、トレダー、ね、ペレツの家系、ペレツの歴史、ペレツの家族、ね、これ、ね、ユダヤ人意味を知ってます。ですから意味を知ってるユダヤ人的に言えば、ね、この、ね、18節、ペレツの家系は次の通りである、ね、これ、ね、こういうふうに訳すことができるんですね。割って入る者たちの歴史は次の通りである、あるいは裂け目から侵入してきた一家ともどもの歴史はこうである、ってそういうふうに訳すことができるんですね。そうです、この人たちもう 割り込んで入ってきた者たちなんです、ね、ルツキ、まさにそうですね、割り込んで入ってきた者ルツですね、本当に信仰によって、ね、モアブ人なのに、ね、イスラエルの民の中に割り込んで入ってきました、ね、そのボアズの布団の、ね、ところを割り込んで入ってきました、ね、でそれで、ね、この栄光の家系と割り込んで入ってきた、ね、ものルツ、ね、ペレツが、ね、まさにそうでしたし、ルツもそうでした。それからこの、面白いのがこの、ペレツから続く、ペレツのこヘツロン、このラム、ね、ラムの子はみんなラブ、ね、この名前、ね、その、名前の意味、ね、それぞれを、読んでいくと、それもまた面白いんですけれども、このペレツの子ヘツロン、ね、ヘツロンの名前の意味は柵で囲まれた庭、あるいは柵で囲まれた、その村、ね、そういう意味があるんですね。柵で囲むという、その意味があります、ね、皆さんね、親が子供につける名前、ね、皆さん名前持ってますね。親につけられましたかね、親が子供につける名前には親自身の願望が込められており、また親自身の人間性がそのつける子供の名前に現れますね。なんであんな名前つけたんだろうって、ね、親たまに言うんですけども、ね、本当に親の願望が、また親のその人間性が子供につける名前に伺われます。親の人格が現れるんですね。またその子供、ね、名前つけられた子供の側も、ね、そのつけられた名前によってその後の人生に大いに人格形成に大きな多大な影響を及ぼしていきますね。ですからこのつけた名前たちからその部族の、ね、その、人間性や性質が、ね、伺い知ることができるんです、ね、ペレツ割り込んで入ってくるものでした、ね、思えばクリスチャンもそうですね。私たちキリスト者たちも本当にキリストの裂かれた身体のその裂け目から救いへと天国へと入り込んできた者たち、それが私たちクリスチャンです ね、 ね、そしてこの栄光の家系もそうです、ね、そのペツの子ヘツロンは裂くをで囲んだもの、本当に祝福を柵で囲む者たちなんですね。 でそのヘスロンの子ラム、ね、ラムは積極的に上り詰めるもの、ね、ですから上昇志向のある人ですね。積極的に上ろう、より高いところに行こうというそういう性質、それからラムです、ね、それからラムの子アミナダブ、これアミナダブはですね、自発的に喜んでする人々、ね、自発的にですね、自発的に喜んでしますって、喜んであなたをお手伝いしますって、そういうふうに自発的にする人々、あるいは自発的にする民族、これがアミナダブ、ね、アミが、ね、これが人々とか民族、でナダブ、これが自発的にする、ね、意味です。でアミナダブの子ナフション、ナフションの元々の意味はですね、その見声に聞く、ね、あるいはなんか霊の声に聞く、ね、まあ、そこからちょっと変な霊の声に聞くという意味もあるんですけど、しかし預言者の声に聞く、ね、という意味で、そこから、ね、熱心に観察する、ね、声はどういう声なんだろうか、ね、というふうに熱心に観察するという、ね、意味があるんです。このナフション、ね、本当に熱心に御言葉に聞こうとする性質、これ、ね、御国によってはノーブルな性質ですね。これ、身につけたいものです。で、ナフションの子供は、ね、サルモンなんですけども、サルモン、ヨシア記において、二人の石膏が出てきますね。その石膏のうちの一人が、ね、このサルモンです。そして彼が、ね、この遊女ラハブ、遊女と呼ばれるラハブも、ね、の、その、ね、と結婚して、そして産んだのがボアズになるんですけども、このサルモン、ね、これもともと包むという意味、あるいはその包むための衣、ね、という意味があり、またサルモン、ね、この死因が変化すればシャロームになります。で平和、ですね、平和という意味も、ね、あります。でこのサルモンの、ね、妻となった遊女と呼ばれるラハブ、ね、彼女ももともとはこのカナンの地において、ね、まあ、そういう、ね、本来イスラエルに入り込むような余地のない女性でしたけれども、信仰によって、ね、裂け目から割り込んで入ってきたのがラハブでしたね。本当にそういう性質があります。でそして生まれたのがボアズです、ね、ボアズ、ルツが嫁いでいたボアズ、ボアズはの名前の意味、それは彼に内住する力という意味が、ね、あるんですね。あの聖書人名辞典、の方を見ると、ね、あの面白いんですけども、本当に名前地名には意味が、ね、あるんですね。でそして本当にこのようにして、ですからこの一族の名前、ある程度推測ができます。どういう一族だったのか、ね、とにかく彼は自分から積極的に求める性質であったことが分かります、ね、それからまた、ね、力と権威を内包している部族であり、そしてそれを防護して大切に抱え込んで守るガードする、ね、そういう性質がある一族だったということが、この名前の羅列から、ね、汲み取ることができます、ね、ですから本当に皆さんも積極的に主に求める、何としても割り込む、ね、祝福、神の国を割り込んででもして入って、ね、割り込んででもして祝福を奪い取って、ね、本当に天の御国は祝福は奪い取るものが奪い取られている、ね、イエス様はおっしゃいました。皆さんもその性質を身につけるべきなんです。
アメン。あのね、残された子孫がもう素晴らしいじゃないですか、ね、でこの子孫を産んだのは誰かしたらね、タマル、ラハブ、ルトゥ、予定にない人たちなんですよ、ね、タマル、ラハブ、ルトゥか、ね、尊い尊い憧れ、尊い尊い思い、尊い尊いこの価値を見出した時、タマルはユダの家系に与えられている神様の祝福によるこの価値を見出した人なんですね。だからその価値あるものを絶対産まなきゃいけないと心した人なんですね。自分の夫が死に、その次ね、おどとの嫁になったんだけど、それも死に、で3番目は多分また結婚したら死ぬだろうということで、ユダがね、与えることを惜しんでいた人なんですね。 だからもうユダがそう思ったくらいだから絶対にあの流れであの女が産んだカナン人のスアの娘が産んだ子供は質が悪いので死ぬということで死なずに残さなければならないものはカナン人の女が産んだ息子からの種ではなく純粋なこのユダからのものじゃなかったらこれは危ないと思っていて彼女は勝負に出たわけでしょ。人は勝負に出ますよ。だけどタイムが合わない場所が合わないということで勝負に出たもののね敗北してしまうね降参してしまうということなんだけど歴史としたこの勝負どころを根拠がイエス様にあるタマルの勝負どころはねこのユダの家に与えられている御言葉による子孫を得なければならない残さなければならないというところを気づいて彼女は勝負どころに出たわけなんですよね。そしたらあのねたった一回なんですよ。ある人から聞いたあなたのね周到がね羊の毛を借りに来るということを聞いた時に彼女はたった一度のそのチャンスをね試みたわけなんですね。そしたら彼女のこの思いが尊いので神様が動いたんですよ。それでたった一度のそのチャンスによって彼女は身ごもる栄光の家系の廃れていくところユダの家が廃れていくところね、そこを立て直したんですよ。彼女が産んだペレスがここに出てくる一番最初に出てくる。どういうことかって言ったらね彼女がね主にあって抱いた思いそして達した結果というのがね正しかったの証明なんですよ。ラハブの時もラハブの尊い思い憧れそれを主が応えてくださるために二人の石膏をそこに送るということなんだけど言葉だけで石膏でラハブの家に生かすための選ばれた二人なんです。どういうことか主は私たちの内側の思いが尊い思いであってそれがね満ちて満ちて満ちていると私たち自身の力では不可能であることを主ご自身の全能なる力を持って 100% 可能にするその力がイエス様が持っている力なんですね。奇跡というものはね、人が起こすことができないんですね。なぜ起こすことができないか奇跡を起こすためにはその歴とした奇跡が起きなければならないその場所とその時間が必要なんです、ね、私に奇跡が起きなきゃいけないのに他の人に奇跡が起きたらそれ違いますよ。奇跡が起きるためには人の尊い満ち足りた願い尊い思いそれがあってそれが満ちた時に神様は人のその思い、ね、願い、それを神様の、ね、タイム、スペースで、ピタッと決めてくださるんです。 賜るたった一度のチャンスがイエス様のね、タイムアシックス、スペースアシックスによってね、ペレツという子供を産むことになりました。ラハブの言葉に言えないこのイスラエルのね、この中に行って自分もその神の傘下で生きていきたいと思っていたこと、それは二人の石膏が使わされて、そして救いの確約へと至らせてくださいました、ね、ルツ外にいて床の畑に行こうかな、床の畑がいいかなと思った時、そこボアズいないんですよ、ね、畑に行く一行がいて、ね、いろんな畑に行く人たちがいて、それをじっと見ていて、そしてルツが、あ、この一行についていこうと思っていたのがボアズの畑だったんですよ。何？クロス王にやるべきことを全部思い浮かばせてくださって、実践してそれを成功にと至らせてくださった神、この神様は私たちの思いの中にも、私たち自身がしかっとして決められない案件についてね、案件について何をするかって言ったらね、こうしなさいということで思い浮かばせてくださる、心をそこに向かわせてくださる、これが神様がなさる技なんですね。イエス様の名前を呼んだんです、この人たちは。ああ、全部イエス様の栄光、尊さ、そしてこのイエス様にあって生きるべき人たちのあるまじき姿、そして今しなければならないこと、これそれぞれが全部知っていたんですよ、ね、ダマルは子孫が絶対必要だと思っていた。ラハブはね、そこにいてその傘下で生きたいという願いを持っていた。そしたらね、その傘下にいて生きるだけじゃなくね、ボアズくださったんですよ。いい？私が言いたいことここだよ。主は私たちの心の願いだけを聞いてくださる方ではない。ね、心の願いを聞いてくださった時には、現実の世界においても、その心の願っていたことに匹敵するくらい、ね、尊い答えを与えてくださる。これが主なんですよ。例外が一つあるんですね。どういうことかというと、皆さんがね、主の働き人だったら、時に心のもう尊い思いを持っているということなんだけど、時々ね、その尊い思いが、アラブに行って宣教して、ね、そこで尊い思いを成し遂げなさいということであるんだったら、アラブに行って、ね、尊い思いを成し遂げるために苦労しなきゃいけないんですよ。それは働き人に主が与えてくださったことなんです。でもそういうことではない一般人であるとするならば、一般人が持っているこの思い、心、感情の中がね、この尊い尊いもので満たされているとするんだったら、主はその尊い願いを聞いてくださって、現実の世界においてもその人の環境を、その人の身分を、その人の全てを尊く変えて答えてくださる、これが主なんですね。いいですか、イエス様呼んでください、憧れてください。イエス様のためにタマルのように産まなければならない、ね、目標を持ってください。今の時代、私たちもイエス様を産まなきゃいけないんですね。どういうにイエス様を、マリアは人の子イエス様、十字架にかかるべきイエス様を産みました。私たちはどんなイエス様を産むか、ね、もうすでに十字架にかかって、ね、 されて神の右に座したまえりイエス様なんですよ。このイエス様の名前を呼んでね、病気にかかっているんだったら癒しのイエス様を産むんですね。今本当に縄目に縛られている状況であるならば、その縄目を解いてくださるイエス様を産むんですよ。呼んで、失敗だらけの人生であるんだったらね、ワンダフルカウンセラーであるイエス様を私たちは産むんですよ。権威から威力尊厳勢い、天にあるもの地にあるもの、この全部がイエス様の御手のうちにあり、呼べね、ことに従って私は答える。これがイエス様が私たちに約束してくださったことなんですね。この12月もうインテリジェンスの信仰、ここからはもう卒業しましょう。言ったよ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。つべこべつべこべしているうちにあなたは疲弊していく。困ってるんだったら困ったことだけをずっと言えばいい。困ったことだけをずっと言えばいいんですよ。困った時に形容詞並べてお祈りしちゃいけない。イエス様が私たちに与えてくださったこのイエス様の名前を呼ぶこと、これに勤しむ皆さんでありますように。この対抗節、そして12月のイブの礼拝までイエス様の名前をどれだけ本気になって呼んだかということによって、この現実の世界においてイエス様が皆さんと出会ってくださったこのルツのように、私たち一人一人にもイエス様が現れてくださったその印を持つ皆さんでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン、
アーメン。もう3人、まだやってなかった3人がおります。ボアズまで行きましたけども、その次のオベデ、オベデの名前の意味、それは使える、あるいはしもべという意味です。クリスチャンである皆さんは使えるしもべの性質を身につけるべきです。その次のエッサイ、エッサイは富あるいは資産ですね。この栄光の家系、本当にアドベントの志を持った、もう本当に何としても救いの中へと、祝福の中へと入り込もうとする人は、まず使えるしもべであり、そして富資産を得るんです。皆さんどんどん富資産を得ていってください。そしてエッサイの子ダビデ、ダビデの意味、それは愛されたもの、最愛という意味です。愛されるんです、本当にこの死を求めることのその最終形態、それは最愛のものになる。誰から？神様からです。神様から愛され、そして本当にその家系がその時代を動かすもの、大きなことに用いられる、そういうふうになっていくんです。ルツ記、始まりは小さな、スケールでした。それがどんどん大きなスケールとなっていきました。神の国はそういうものです。神の国は撒かれた種のようで、どんどんどんどん大きくなっていくんです。皆様は本当にこの死を待ち望む志、これを持ちましょう。アドベントの心を持って、そして本当に皆さんの生活の実態に救い、祝福、富、資産、また本当に愛されるという実態を得て、そしてこの時代において本当に大いに神様から愛されて用いられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではこの時間、皆さんがいただいたそれぞれの本当にこのアドベントの心、待ち望む心、アドベントス、これはご到来という意味です。主のご到来、これを待ち望み、そして本当に主を私の今の生活に来てください。今このことに助け主として来てください。癒し主として来てください。この不法がはびこっているこの暗闇の時代に主を来てください。今皆さんそれぞれが呼び求める祈りをしたいと思います。 花嫁も言う、来てください。
アメン。
これを聞く者は来てくださいと言いなさい。
アメン。
乾く者は来なさい。
アメン。
命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。
アメン。
アメン。イエス様、ダビデの根、また子孫、輝く明けの明星であられるイエス様、主よ、今日私たちにというダビデの町に来てくださるように私たちあなたを願い求めました。主よ、本当に私たちもこの律記に記された系図の人々のように、本当に天の御国に何としても割って入ってでもしてそれを獲得するものとならせてください。この家系のように本当に自分の心の底から本当に喜んであなたの御国を勝ち得ようとする者たちとなられますように。主よ、本当にこの志がないものは何年何十年教会にいたとしても主よ無意味です。本当にあなたを主体求める志をしっかりと持って、そしてあなたから勝ち取ろうとするこの栄光の民である私たちともどもとならせてくださるように、あなたが今日本当に大切なところをこのアドベント第1週メッセージしてくださったことを感謝いたします。イエス様、あなたを褒めたたえ感謝いたします。どうかあなたの栄光を垣間見るこの一人一人となられますように、また本当にアドベント、イエス様のご到来を待ち望むシーズン、そして本当にこの一人一人が実際にイエス様のご到来を経験する一人一人でありますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは賛美の104番を信仰を込めつつ賛美したいと思います。そしてその後に捧げ物の感謝のお祈りをいたします。
シメオンの思い出、アンナの思い出、イエス様来てくださいと賛美しましょう。
感謝のお祈りをいたします。主よ、一人一人を救わせてください。あなたご自身が主よ、その 見てをもって囲ってください。一人一人主よ、本当にこの時代から来る諸々の害悪や病、また人々の悪意、また人々の悪しき 欲求のゆえの主よ、本当に災い、それらから一人一人を守り、むしろ一人一人は本当にこの時代のボアズのごとく、本当に困難困難の時代の中においてもしっかりと信仰を保ってどんどんと有力者となっていく、この一人一人、この世代、この若者たち、子どもたちでありますように、主よ、私たち自身も本当にその栄光の子育てができる私たちとならせてください。あなたは本当にこの困難の時代の中においてもしっかりと信仰を紡いできた家庭を試み、それを心に留めて彼らを守り育んできました。そのように私たち自身もこの時代の中によってしっかりと信仰を育み、主よ、信仰によって結婚をし、信仰によって栄光の子育てをし、信仰によって子供に栄光の名前をつけて、信仰によって本当にどんどんとこの信仰を継承していく私たちともとならせ、そのために必要な全てを主よ、あなたに求めております。あなたがください。主よ、栄光の幼稚園を立てさせ、栄光の小学校を立てさせてくださいますように、そこにおいて御言葉教育を主よ、本当にする学校を立てさせ、また本当に栄光のコミュニティセンターを与えてくださいますように、そこにおいてこの時代、この日本、この地において本当にそのルスキにおいてなされたごとく、またこのルスキに記された系図の人々のごとく、そのことをなさせてください。
アメン。
主よ、これから始まる1週間、どうか一人一人あらゆる病から守り、また特にコロナから守ってくださるように、一人一人を主よ、その働きが、手の技が祝福されますように、大いに栄光の富を生ませてくださるように、また主よ、若者たちに本当にあなたの御胸にかなった栄光のクリスチャンの主よ、伴侶を与えてくださり、主よ、本当に栄光の御言葉教育をその子どもたちにどんどんと主よ、埋めを付与、地に道をさせてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。あなたに感謝して、愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ではお聞きください。最後に主の祈り557番を賛美して、そのうちに祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
しばしのり